勧誘するな、殺しな、進むな、偽証を立てるな、父と母を敬え、十回の後半の部分です。人と人とには置けるところの戒めであります。当時、ユダヤ人が考えていたことをイエス様はここで言われました。神の戒めを、律法を守りなさい。一言一句、忠実に徹底して守ることにおいて、神様に認められ、神の国に入ることができるのだという考え方があったわけです。イエス様はそういうお答えを一つしていらっしゃる。どうした天国聞いてますか？良い行いをしなさい。修行しなさい。自分の心、生活を鍛錬しなさい。そして、人様のために生きなさい。いろんな言い方ができます。これ、万国共通です。普遍的です。そうしたら、あなたは神の国、天国に行けるでしょう。極楽に行けるでしょう。こういうことだ。彼は自分の小さい時からの真面目な正しい方を誇りとしておりました。そして自分が正しい方をしていたならば必ず神様が報酬を与えてくださる、神の国を与えてくださると期待しておりました。人生は自分の行いにかかっている。人としての行い、神の前に神は戒めを与えてくださってますから、その戒めを一生懸命守ってですね、忠実に手落ちなく、しっかりと生きることだ。そして、その生き方を通して、神様に評価されて、そして神の国に迎えられることだ。こういう考え方であります。しかし皆さん、私たちも考えるこういう一つの答えであります、考え方でありますが、一つの落とし穴がある。それは、人間の正しさ、真面目さ、立派さでどこまで頑張ったら神の国に入ることができるのかということがわからないということなんです。じゃあどこまでやればいいんですか？どこまで頑張ればいいんですか？なことわからない。比叡山の山々を千日開放って言ってね、走り回って断食をしてた。荒行という、そういうことをなさった。2回やったという、これは一人だけ、酒井成賀氏という大使。そんなことやって何になりますかって記者が聞いたら、一言、何にもならんって言った。一括ですね、そういう考え方に対して。修行し続けるというのが、おそらく、本来の答えだったんだろうと思いますけどもね。どこまでも修行し続ける、これは謙虚な答えですよ。だから自分が何者かになったというようなことではない。賢い偉い人の言葉だと思います。だけどもやっぱりね、修行し続けるんです。どこまでやったらそんなことは問わない、ね、どこまでも、どこまでも、そうしかない。それが修行です。修行によって義とされる道はそれしかない。だけども、落とし穴がある。じゃあそれでいいのか？それで極楽行けるのか？天国行くのか？それは分からん。分からん。そうでしょう。立法の行い、自分の頑張りによって神様の前に義とされようとする道は結局、これでいいのではないかという自己判断するほかなく、他と比べて俺はまだマシな人生やってきたという慰めるほかなく、これで永遠の命が得られる、神の国に入れるという確信が持てない、確認ができないんです。これで大丈夫と確認ができなければどうですか？不安が残るのです。もし足りないとしたら何がどれだけ足りないのか教えてほしいわけです。それは分からないんです。これが立法の行いによって義とされようとするものの落ちる罠なんですね。この若者は、まさにそこをイエス様に教えてもらいたかった。小さい時からやってますって言ってます。確認ができない。確信がない。イエス様は、なんて答えられましたか？この若者の心の線をたどって答えてらっしゃる。答えてらっしゃる。イエス様なんて答えましたか？あなたの することがまだ一つ残っている。やったーでしょそれを聞きたかったわけでしょ。あと一つって言った時に、今まで積み重ねてきた、小さい時は積み重ねてきた善行の上にあと一つ積み重ねれば、ね、積み重ねばね、神の国に入る、永遠の命になるという。イエス様もそういう言い方をしてくれた。あなたのすることがまだ一つ残ってるよ。でもね、皆さん、この一つが大変なことだったわけですよ。彼にとってそれは大変難しい判断でありました。イエス様は、あなたのあの一つは、あと一つはこれなんだ、あなたの持っているものを皆売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。これなんですね。大変なこれ一つでありますね。イエス様は彼の心を見抜いておられるわけであります。この言葉を、このところ私たちが学ぶときに、多くの方がですね、一人の人物のことを思い浮かべると思うんです。それがカトリックの人もプロテスタントの人も、多くのクリスチャンに愛されている、心から尊敬され慕われている人の人物が浮かび上がるんですね。それはアッシリのフランシスという人ですね。フランシスコ、今もイタリアのアッシリはこの有名な観光地になっておりますよ。観光に訪れた人に聞きました。どんなとこですか。小鳥にね、説教したという逸話が残ってますけど、本当に天国に近い、まさに天国のような素晴らしい田舎だったよと、素晴らしいとこだったよというようなことを聞いたことがありますけども、彼は裕福な商人の息子として生まれまして、贅沢な生活を楽しんでおりました若者でありました。しかし突然目覚めます。一切を捨てて、財を捨て、受け継ぐべき財を捨て、家を捨て、父親を捨て、父親と本当に争いながらですね、彼は家を飛び出します。そして徹底的な製品の生活をいたしまして、神様と人に仕えたわけですね。その清らかな生き方、徹底した生き方に対して、賛同する人たちが起こりまして、そこに群れができますね。修道会がやがてできるわけですが、サンフランシスコ、フランシスコ会で修道、今もありますよ、確かですね。1549年、日本にやってまいりました。ザビエルという人はこのフランシスコ会の宣教師だったと思います、ね。持っているものを皆売り払って貧しい人々に分け与えてやりなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。これ文字通りやったのがフランシスコでありますが、しかしこれはね、決してですね、財のことごとく捨てきなさいというイエス様に従う全てのものに対する命令ではありませんよ。財を、この世の地上の鳥を全部捨てなさい。それがクリスチャンの天国へ入る条件です。そんなことをイエス様言ってらっしゃるわ。これは目的じゃない、天国へ入る目的手段じゃない。イエス様に従う、この後半が大切なんです。私、そして私に従ってきなさい。ここが大切なことなんです。このポイントなんです。イエス様に従うために、実はこの青年の心の中に抱いていたものが、妨げていたものがあるということなんです。でこの青年の場合、それをことごとく捨て去るということが一つの大きな条件となっていた。イエス様そこ疲れた。イエス様に従うために、この若者にとって最も大きな妨げとなったのが、その持てる財 であり地位であったということなんですね。